数日前の新聞にあるお寺のお坊さんが言葉の語源という話題について書いている文章が掲載されていたのを読みました。そこで宗教とか、あるいは我々キリスト教が使う降誕祭とか、そういう言葉の起源っていうのが実は仏教の言葉だということを知っていますかっていう文章でした。だからその言葉の意味、宗教とか降誕祭という言葉の意味を正確に理解しようとするならば仏教まで遡らなければならない。新しい年はそういう言葉への敏感さを持ってみたらどうでしょうかという提言であったと思います。なるほど、私たち教会も本物のクリスマスについて知りたければ教会に来なければわからないとか、イースターっていうのはウサギのお祭りではなくてキリストの復活の祭りだということがあります。普段教会に接点が少ない人の近くにも教会由来のお祭りや言葉が実は身近にありまして、そういうことをきっかけとして少しでも教会に関心を持ってくれたらいいなと思って、そんな話題に触れるっていうことはしばしばあることと思います。それに似てお寺のお坊さんも私たちが知らず知らずに使っています日常的な言葉のうちにも仏教起源の言葉がたくさんあるんだよっていうことを指摘し、仏教への関心を少しでも呼び起こそうという、そういう伝道的な文章だなと思って読みました。けれどもそれが面白い文章であると一方では思いながらも、同時にある一つの言葉はその起源から理解され、またその起源から理解される時にだけ正しく用いられるのだという意見が、これが全く一面的なものだとしたら、それは私たちキリスト教会が考えてきたこと、やってきたこととはだいぶ違うことだなとも思いました。先月ですね、これから数年後に日本の教会中で標準的になっていくだろう新しい聖書の翻訳が刊行されました。もうお手に取った方もいらっしゃるでしょう。日本の聖書の翻訳っていうのは明治時代から本格的に始まるのですけれども、それ以来ですね、だいたい30年ごとに新しい翻訳がなされてきました。この教会で使われてきた聖書っていうのもその歴史と並行して文語訳聖書から始まりまして、口語訳、新共同訳、そしてやがては新しい聖書教会共同訳というものに変化していくと思います。キリスト教禁止の考察が撤廃されて、150年ほどの間で実に4つの翻訳がなされてきたということです。これは一つには聖書の研究が進みまして、より原点に近づく良い翻訳が可能になったから新しい翻訳が出るということでもありますけれども、それとともに聖書を読む人の言葉が時代とともに変化していくから、その変化に合わせて翻訳も新しくしようというのであります。この心にはルターに始まった宗教改革の精神が息づいていると思います。ルターの時代には聖書っていうのは母国語には翻訳されてなかったんですね。ラテン語だった。聖書は元のヘブライ語とかギリシャ語、あるいはラテン語として多くの人には読めない形であった。それをしかし教会の祭壇の上にうやうやしく鎮座していればよい、そう思っていたけれども、ルターはそうじゃないと申しました。聖書っていうのは実際に読まれ、私たち人間の血となり肉とならなければならない書物だ。言語そのままの聖書が神の言葉であるというのではなしに、むしろ翻訳され、読まれ、説教され、聞かれ、読む者聞く者に理解されるという一連のダイナミックのな流れの中で、聖書は神の言葉になるんだ、神の言葉として聞かれるんだ、そうでなければ意味がない。ルターがそのように考えまして、ドイツ語に翻訳しましたことを私たちの教会も引き継ぎ、こうして日本語で聖書を読む、それを神の言葉として聞くということをしているのであります。そのため、厳かで美しい、そちらの方が 神の神々しさを反映するのではないかと思われるような文語訳にずっととどまることはなく、口語訳、新共同訳、聖書教会共同訳と、まあ、その時代に生きる人間が読んで理解できるための翻訳作業っていうのがずっと続けられてきたんですね。しかももっと印象的で大切なことですけれども、キリスト教会にとって言葉の変化っていうのは、その聖書の翻訳の変化っていうのは、ただ時代によって言葉が変化したからその後を追うようにして聖書を新しい言葉に翻訳していこうということだけにとどまるものでも今までなかったんです。どういうことか。むしろ翻訳された聖書の役割というものは、これは日本に限らず どの国においてもそうなんですけれども、むしろその国の日常使いの言葉に新しい意味を付け加えていく役割を果たしてきました。まあ、一つの具体的な例としては、明治時代に行われた聖書翻訳の試みを思い起こすことができると思います。まあ、明治時代、聖書がほとんど初めて日本語に全巻翻訳される必要が生じたとき、まあ、一つの議論が起こったんですね。例えばギリシャ語のアガペという言葉をどういうふうに訳すか、まあ、英語ではこれラブって訳される言葉ですけれども、この言葉を日本語ではどういうふうに訳すか、まあ、明治よりも前のキリシタン時代の古い翻訳では、この神のアガペという言葉を訳すとき、ラブという英語で言われる言葉を訳すとき、これご大切って訳したそうですね。神のご大切って訳した。ヘボン式ローマ字でおなじみのヘボン博士は、まあ、明治時代その訳語について、今では定着している愛という翻訳を避けまして、ヘボン博士は慈しみと最初訳したそうです。なんでか、なぜって言えば、愛っていう言葉には当時あんまり良い意味がなかったからだと言います。日常的にも愛っていう言葉は基本的には男女の愛を意味して用いられる言葉であったようですし、あるいはそれこそ仏教においては、愛っていうのは人間がそこから救われなければならない執着の心そのものであったからです。けれども、まあ、そういう愛っていうのは男女の愛だとか、あるいは執着の心だとか意味するから、これを聖書の神の愛を言い表す言葉として採用するのはいかがなものかどうかという議論があったにもかかわらず、最終的には神の慈しみを表す言葉を愛と翻訳いたしました。そしてむしろその聖書の翻訳によって、愛という日本語はただ男女の間とか人間がそこから自由になるべき執着の心というとかいうだけの意味を超えまして、まあ、現代日本語ではもっと高くて広い深い意味を獲得するようになりました。つまり聖書の翻訳にこの言葉が用いられることによって、その一つの言葉がすっかり変えられて、私たち自身の生き方にまで大きな影響を及ぼすようになったのであります。で、こういう同じようなことが聖書の言葉のいろいろなところで起こると思うんですけれども、今日お読みしたキリストの出来事においてもそういうことが起こっていると思うんです。それは特に18節20節に登場する正義という言葉をめぐって起こっていることだと思うんです。今日共に耳を傾けています聖書の言葉の一つの急所は正義という言葉にあると思います。第12章の冒頭から始まります安息日、1週間に一度のユダヤ教のお休みの日をどのように過ごすのが正しいのか、何が間違っているのか、安息日をめぐる正しさの問題が中心となっています。で、この注目すべき正義という言葉を含む18節以下は、まあ、20節まで鍵括弧で囲まれている部分ですけれども、これはここではシュエスが直接語られた言葉ではありません。 安息日に片手のなえた人を癒すシュエスの姿を見て、そのシュエスのお姿を紹介しながら、福音書記者マタイが思い起こした旧約イザヤ書の予言の言葉が18節から20節の言葉であります。このお方は一体どういうお方であるのか。マタイはイエス・キリスト、このお方の安息日に片手のなえた人を癒すというそのなさりようを見て、この方こそイザヤ書に予言された正義を告げ知らせる方であり、正義を勝利に導くお方であると、まあ、指さしているのであります。キリストにおいてこそイザヤが憧れのように語った神がくださる誠の正義が実現したんだって、そういうふうに紹介しているんです。さて、ここで正義と訳されている言葉ですけれども、これは実はイザヤ書の方を見ていただければ分かります。これ裁きと翻訳しても良い言葉であります。だからここは彼が裁きを告げ、裁きを勝利に導くというふうに訳しても間違いではない箇所であります。だからその裁きと正義と2つの翻訳の可能性を大事にして、ここで何が言われているかということを考えるならば、ここで言われている正義を勝利に導くとは、シュエスというお方は正しい裁きをなすことによって正義を打ち立てるというふうに理解できるかもしれません。で、この正義と訳された言葉をまた語源まで遡っていきますと、一番基本的な意味には分けるという意味があるみたいです。黒白分ける、右と左に分ける、正しいこと誤ったことを分ける、まあ、そこから裁くという次の意味が発生していくのです。つまり裁きによって打ち立てられる正義、それゆえここに語られているのは法的な正義であると説明されることがよくあります。こういうふうに考えてみますと、正義っていうのはこういう文脈においては、なんていうか呵責のないものであるという感想も生まれる、そういう事柄であるかもしれません。正義が貫かれる時というのは、黒白はっきりつける妥協のなさ、間違ったものを排除する徹底性というものが含まれがちであると思います。ローマ神話の正義の女神ユスティスっていう、まあ、存在がいるんですけれども、そのユスティスの姿を、まあ、彫像とか絵画で表現するとき、片手に剣、片手に天秤を持っている姿として描かれるんですけれども、さらには目隠しをした姿として描かれることがあります。正義の女神は目隠しをしている。で、この解釈にはいろいろな、まあ、意見があるようですけれども、一般的によく知られているところによれば、正義の女神の目隠しっていうのは、正義を実行するときは人を偏り見ることがあってはならないということを意味する象徴だと考えられているそうです。正義を貫こうとするときには、裁くことから裁かれようとする相手によって手心が加えられてはならない。その計りの天秤のバランスに従って、もう片方の手に持った剣によって断固として容赦なく裁かなければならないっていうことでしょう。で、そこで一つ興味深いのは、今日の聖書箇所の語る正義においても、ある説教者が20節の言葉、彼は傷ついた足を折らずというキリストのによる正義の遂行の姿を語るときに、次のようにこの言葉を説明することであります。それはこういう説明です。イザヤ書の語った傷ついた足っていうのは一体何なのか。これは一説には傷ついた足とは訳さずに、木から折り取られた棒と単純に言うこともできるものなんだっていうんです。棒のこと。しかもその棒と木の棒っていうのは、裁判官が裁判をする際に手に持つ杖のことだというんです。 裁判官は裁判の席に着くとき、その杖を持って裁判に臨んだっていうんですね。でそこで裁判が行われていくわけですけれども、最後の判決を下すとき、しかも重罪を犯した人が有罪であると、でその人に向けて死刑の判決を下すとき、裁判官は手にしたその杖を真っ二つに折ったそうです。それがここで言われてるんじゃないか。傷ついた足を折ることなく、死刑の判決を下されそうになっている人、けれどもこの裁き主はその手に持っている杖を折らない。くすぶる刀身を消さないという後半の言葉に関しても、当時の裁判の習慣を反映しているのではないかと考える人がいます。一人の人の裁判で有罪の判決が確定すると、有罪の判決をつける伝令が町の大通りに出ていって、誰にでも聞こえるようにその判決文を読み上げると。そして大通りから有罪になった人の家に乗り込んで、そこの家に灯っている灯火をふーっと吹き消すというオリエントの慣習があったっていうんですよ。そういうふうに考える人もいる。だからここの彼は傷ついた足を折ることなくとは、人を正義の名において裁いて殺すことなくとも読めますし、くすぶる刀身を消さないとは、有罪の判決を下さないとも読めるんです。死刑の判決を下すべき時に、その判決を下すことなく、有罪の判決を下すべき時に、有罪の判決を下すことなく、そういうふうに振る舞われる方が裁き主だって言うんですよ。しかもこのイザヤ書の言葉によれば、この神の選んだしもべがそれによって正義をうやむやにしようというのではなくして、はっきりとそのような仕方で正義を勝利に導こうとされるんだ、そういう正義の立て方をされるんだって告げられているんです。で、ここに正義の新しい理解が生まれるのだと思います。キリストのなす裁き、キリストの樹立される正義とは、私たちが普通考える正義とは違って、人をやっつけてそこに立つ正義ではないんです。愛という言葉が聖書の語るキリストの出来事によって新しい意味を獲得しますように、私たちの正義もこのキリストの出来事において新しい意味を得るのであります。で、考えてみれば、本当にそこにしか本当の正義っていうのは立たないのではないかと、私たちもそのことに納得するのではないかと思うんです。なぜって言えば、私たちは自分の正義を強く主張し、誰かを断罪するときにこそ間違いを犯すからであります。裁いて正義を行う女神は、公正な判断を行うために目隠しをしているという説をご紹介しましたけれども、その女神が目隠しをしている理由として語られるより古い別の解釈っていうのは、こういうことを言うそうです。私たちは人を裁ける立場に立った時にこそ周りが全く見えなくなってしまう、そのことを表すのが正義の女神が目隠しをしている姿だって解釈されることがあるっていうんですね。私たちは自分は正しい、相手が間違っていると自信を持てば持つほど、そこから先は何が本当に正しいかという冷静な判断を保ち続けることを忘れてしまって、周りが見えなくなってきて、欲しいままに自分の正しさで他人をバッサバッサと切りつけてしまうことがあると思うんですね。今日朝、本当に短い時間ですけれども、高校生たちと一緒に今日の聖書箇所を読みながら、 何か疑問に思うところはある、引っかかるところはあると聞いたら、なんでこの旧説以下でファリサイ派の人がイエス様を殺そうとするか、その理由が全然わからないって、私はそれは本当に健康な理解であると思いました。私たちの目からすれば、なんでここで殺さなければならないのか、殺意が湧くのか、全くわからないんですよ。パリサイ派が大事にしている律法だって説明を受けて、なおやっぱりなんで殺意まで芽生えなきゃいけないか、そこまでの理由はどうしても理解できないけれども、もしも私たちがこの渦中にあるときは、そして自分自身の正しさを確信しているときは、そういう当たり前のことが見えなくなっちゃうんじゃないでしょうか。そういう当たり前のことが見えなくなっちゃって、自分の正義を確信しているときは、なんだか残酷なことをしてしまうのではないでしょうか。そしてそれは決して自分の正しさを証明し、シュエスの誤りを指摘するために片手のなえた人を聴衆の面前に引き出して晒し者にした、今日の聖書箇所におけるファリサイ派の人々の問題だけではないと思うんですね。むしろこのファリサイ派の姿っていうのは、正義の思いに心燃やされる時の私たちの姿そのもの、その意味で私たちの姿の代表者であるのではないかって思うんですね。義憤という言葉、正しい憤りという言葉があります。怒りをコントロールするための、アンガーマネジメントっていう手法が、最近流行ってますけれども、そのアンガーマネジメントの一つの目標っていうのは、全然怒らないようになることではなくて、怒るべき時に必要な分だけ怒るというところに目標が設定されているそうです。怒りが全て悪いわけじゃないと、人間の尊厳に属する自然で健康な怒りっていうのはあるっていうんですね。で、私もそう思います。しかし、しばしばこれこそが健全で正しい憤りだと、私たちが正義の心に燃えることができる、そういう時の私たちの怒りこそ、間違いを犯した人に対して必要以上に攻撃的になり、情の薄い態度を取ってしまうことがあるんじゃないかなって思います。それは私たちの世界における正義が、国家規模においても個人間においても、そして歴史上教会という共同体においてすら、私たちの正しさを主張する怒りがそのような無慈悲な傾向を持ってしまうということは、これ以上説明の必要のないことだと思います。けれども、そのような私たちの正しさとは違いまして、キリストというお方は正義を貫くために傷ついた足を折らず、くすぶっている刀身を吹き消されないと言います。傷ついた足を折らず、くすぶっている刀身を吹き消さないという新しい仕方で、この方は正義を勝利に導くお方だとここで告白されているのであります。一人の片手のなえた人、当時の常識からすれば、その当人か家族が罪を犯した結果だとみなされていました。こういう考えは私たちは、なんていうか荒唐無稽だと思う反面、でも本当の深いところを探っていけば、私たちも完全に自由になってはいない考えでないかなとも思います。先日、水木牧師がショッピングモールの占い師のスペースに女子高生が何人も並んでいるのを見て驚いたそうです。なんていうか、お正月価格で1000円で見てもらえるっていうところに並んでたっていうんですね。それはですね、軽い気持ちの運勢占いのために 並んだんでしょうけれども、並んでるんでしょうけれども、けれどもそういう軽い気持ちを超えてですね、実際に私たちの身に不幸や災いが重なって起こってくるときにはですね、なぜか真面目に真剣に隠された罪や過ちが原因となってこういうことが起こったんじゃないかと私たちは大人だって思ってしまうことはあると思うんですね。同じようにしかもより強固に当時の人はそう考えていました。だから義の心に燃えるファリサイ派の人は主イエスの誤りを指摘するためだけに片手の苗た人を晒し者にするという残酷なことをすることができました。自分の正しさを確信していたからです。人の誤りを確信していたからです。けれども主イエスというお方はその人が罪人か正しい人かということに全く関心を払われずに、その人が苦しんでいるという一点において、その人が傷ついた足でありくすぶっている刀身であるというこの事実に面して、その者の心と体を折らないように、吹き消さないように、そのためにのみ振る舞ってくださった。それがこの出来事であります。しかもそれはただ罪を悔いる人に対してだけ、恥を負わされた人だけに対して、キリストがおとりになった特別な態度、限定された正義の立て方ではありませんでした。このような特別な許し、御赦のような主イエスの正義の立て方は、この場にとどまる一つのエピソードではなくして、このお方の歩み全体を通してのなさり方でありました。なぜならば福音書記者マタイは安息日をめぐって対立したファリサイ派たちがいよいよ主イエスを殺そうと相談を始めた時でさえ、このお方は間違った正義に心が燃え盛っているファリサイ派に対抗して仲間を集って、彼らと同じだけの力を込めてファリサイ派に抗議したのではなくて、15節にありますようにただその場から立ち去られたんです。16節にあります、病気を癒したことを誰にも言いふらさないようにという不思議な命令もこの関連で理解できるものだと思います。主イエスというお方はご自分の正義を打ち立てるために大声で叫ぶのではなくて黙られるんです。で、こういう主イエスのお姿を見て福音書記者マタイはイザヤ書の預言の実現を見たのであります。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない、それがまさにこのイエス・キリストというお方だって。このような柔和な裁き主であるイエス・キリストのお姿は、実にマタイが引用しましたイザヤ書の預言の冒頭の言葉に凝縮して表現されていると思います。つまり、このような正義を打ち立てる裁き主はどんな姿をとっているかといえば、警察官でもなく裁判官でもなく政治家でもなく、しもべなんだと言われている。しもべ、奴隷の姿をした裁き主であります。主イエス・キリストという裁き主は奴隷の姿をおとりになっている。このお方が奴隷であるということは、第一には、見よ私の選んだしもべとありますように、主なる神様がお選びになり、主なる神様の御言葉に徹底的に服従するキリストの姿を語っているものだと思います。つまりキリストは神の心をご自分の心とされる。その意味で神の奴隷であり、だからイエス・キリストというお方が傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消さないという仕方で正義を立てようとされるのは、これは他の誰でもなく、この世界の主人である天の神様のお心そのものだという ことを意味しています。天の父の心と主イエスの心は別物じゃないっていうのが、この方がしもべだって意味です。キリストがくすぶっている刀身を消さない、傷ついた足を折らないっていうのは、これ神様の御心そのものだっていうことです。けれども同時に、このお方がしもべ奴隷であるということは、これは本来ならば口にすることも人間には許されないことだと思いますけれども、キリストは私たち人間のしもべとなってくださったという意味でもあります。神のしもべであるこのお方、つまり神とその心を全く一つにされるこのお方は、神の御心として私たち人間のしもべとしての姿をお取りになられたんです。それは例えばヨハネによる福音書第13章において、主イエスが身をかがめて弟子たちの汚い足を洗われたと、そういうふうにしもべとなったキリスト、神の子の姿であります。英語で礼拝のことをサービスということをご存知の方もいらっしゃるでしょう。サービスっていうのは奉仕、仕えること、そのことを礼拝を言い表す言葉としてサービスっていう英語が用いられる。で、これはドイツ語でも同じような表現がありまして、礼拝のことをゴッテスディーンストっていうんですね。ゴッテスっていうのは神のって、ディーンストっていうのは奉仕ですね、サービスのこと。つまり礼拝とは神奉仕であるっていうんですね、ドイツ語でも。で、礼拝とは神奉仕であると聞くと、私たちはすぐに神に仕えること、私たちが神に奉仕すること、それが礼拝だって考えると思います。けれどもドイツ語のゴッテスディーンストという言葉には2つの理解の可能性があります。それは一つには、今申し上げましたように、私たちが神に奉仕する、神への奉仕という面が一つあります。けれどもそれだけでなく、この言葉には別の理解の仕方があり、それはすなわち神の奉仕、私たちに対して神が仕えてくださる、それが礼拝だという意味で理解することもできる言葉なんです。日曜ごとの礼拝っていうのは、神様がここで私たち人間に対して奉仕してくださるっていう側面がある。いや、それどころか神による私たちへの奉仕っていうのは、この礼拝において私たちの 神への奉仕を補うためのプラスアルファのようなものではなくして、むしろ私たちの奉仕に先立つものであり、また私たちの奉仕を背景に退けるほど前面に出てきて、メインである奉仕であると言わなければならないと思います。だからある神学者は、私たち人間の奉仕、神への賛美、礼拝っていうのは、いつまでもどこまで行っても小玉のようなものに過ぎないって言います。ヤッホーって山に向かって言ったら、そのヤッホーの音の力によって反射してヤッホーって返ってくる、そういう小玉のようなものに過ぎないんだって言います。私たちが神様に仕えるとき、それは神様が私たちに仕えてくださったその奉仕、恵みの必然的な反響、反映に過ぎないんだって言います。これは徹底的にそうであると思います。献金をしたり奉仕をしたりすること、これは神様がくださった財、神様がくださった時間、力をお返しするようにしか、そういうことはできません。神様が私たちにサービスしてくださる、奉仕してくださる、その時初めて私たちは神様の前に立つことができるし、真実に生きることができるし、礼拝することができるようになる。そして私たちはそのような奉仕をしてくださる神のお姿をどこに見るかといえば、何よりも神の一人子なるキリストがしもべとなってこの世に来てくださった姿の中に、際立った仕方で見せていただくのであります。 キリストが神と等しい身分であることに固執しようとはせず、しもべの姿をとってくださった。それがクリスマスから始まる地上におけるキリストの出来事であります。しかもキリストというお方がこのようにしもべの姿を取られてたっていうのは、単に見かけ上身をやつされて身を隠されるためにそういう姿を取ったということではないんですよ。つまり例えばキリストがそういうしもべの姿を取ってるっていうのは、一部の心の感覚が鋭い人だけがこの方の誠の姿が分かるようにという人間を試験するための仮の姿ではないっていうことです。つまりキリストっていうのは水戸黄門のようにですね、姿を隠して隠密行動をして、それによってですね、越後のちりめんどん屋の姿を取ることによって周りの人たちっていうのが人間の本音の部分を見せつけると、それでその人が本当に正しいものか間違ったものかを見極めるためにそういう姿に身をやつすっていうことじゃない。つまりファリサイ派の人々はこの身をやつした神の子の前ではもう本当に欲しいままに振る舞うわけですけれども、それによって彼らが偽善者であり結局落第してしまうような覆面査定人のような仕事を果たすために、巫女はしもべの姿をおとりになっているのではない。そうではなくて、本当にしもべになりきって神に仕え、神の御心として私たち人間に仕えていてくださる。それはそうでなければ決して打ち立てることのできない本当の正義を実現するためでありました。誤ったものを滅ぼすための正義、裁きではなく、この方が打ち立てたかったのは、傷ついた足を折ることなく、くすぶっている刀身を消さないという仕方で立てられる正義であります。神の正義よりも自分の正義を立てることを重んじ、隣人を呪い、ついには神を呪ってしまうような誤った正義に生きてしまう私たち人間を捨てない、そういう正義です。私たち人間をその滅びのループから救うために、神の一人子は、この裁き主はしもべとなってくださった。このしもべとなられた主人、裁き主であるキリストの歩みはやがて十字架に極まったのであります。罪人を断罪し刑に処すことによってではなく、ご自分が十字架に疲れることによって実現される正義、決して人間には作り出すことができず、ただ神がイエス・キリストの十字架においてだけ作り出すことのできる全く新しい、そして真実の正義を神はそこに打ち立てられたのであります。その新しい正義によって生かされている私たちであります。折れかかった足であり、くすぶっている刀身であった私たちが、今はこの方の立ててくださった正義によって生きることを得ているのであります。私たちが折れかかった足であり、くすぶっている刀身であるということは、間違ってはならないのは、私たちはただ強すぎる正義に対する犠牲者、か弱い被害者である私たちということではありません。傷ついた足であり、くすぶっている刀身である人間とは、隣人を呪い神に唾する罪人である私たちのことであります。けれどもなお、そのような人間を、そのような私たちを、神は、そしてイエス・キリストは、穴に落ち込んだ一匹の羊とみなしてくださるのであります。ただ一匹の羊、私の財産であるただ一匹の羊だって、その私たちを穴から引き出すこと、癒すことを良いことだと主はおっしゃってくださる。それが正しいことなんだ、あなたをその穴から引き出すことが正義なんだと主はおっしゃってくださる。その神の心がキリストの出来事において 現実の出来事となったのであります。人を倒し滅ぼす正しさが私たちの間でも国家規模においても個人の間においても満ち溢れてしまっているこの世界のただ中に、しかもその世界のために神は新しい正義を打ち立ててくださったのであります。このキリストを見よと今私たちは招かれているのであります。このお方を見るところで私たちは生かされるのであります。このお方が立ててくださった正義に基づいて私たちは生きることができるようになるんです。そしてそこで生まれる許されている私たちの生活っていうのは、やはりこのようななさり方をなさる神の正しさを反映する子玉であり、この世に新しい正しさを少しでも映し出す福音を告げる言葉、福音を告げる生活を作り始めるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、傷ついた足を折らず、くすぶっている刀身を消さないという仕方で、そのような仕方であなたの正しさを打ち立ててくださる私たちの主人であられることを心より感謝いたします。そのあなたの許しに支えられ、キリストが私たちの代わりに罪を背負い苦しんでくださったその十字架に支えられ、私たちも立つことが許されています。どうぞその許しに目いっぱい生かされているものとして、私たちもこの具体的な生活においてあなたの許しを小玉のようにほんの少しでも反映することができますように、自分の正しさを立てることに躍起になってしまう私たちとこの世界を憐れみ、あなたが始めてくださった新しい技をどうぞここから始めてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。